皆さんおはようございます。最初に聖書を開きしたいと思います。今日は創世記の12章をお開きください。12章の1節から、創世記の12章1節からお読みしたいと思います。それではお読みします。創世記の12章1節から。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神、ご自身が今日も豊かに臨んでください。導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日はですね、ヨーロッパへチームが使わされていますけれど、いよいよ後半、最後の方なんですけれど、今日はですね、ヘルシンキで、礼拝が持たれることになっています。で、皆さんもブログを見ておられるんじゃないかと思いますけれど、ブログを通してですね、このヨーロッパ覇権の状況が刻々と伝えられていると思います。ですから、さらにですね、最後まで、見ておいていただきたいと思います。それを通してですね、祈るべきこととか、取りなすべきこととか、いろいろ出てくると思いますので、それを参考にしてですね、祈っておいていただきたいと思います。そして今日は、日本と時差が6時間ぐらいでしょうかね、ありますけれど、ヘルシンキで、礼拝があります。朝と夕方に、礼拝、あるいは集会ですかね。2回今日はありますので、ぜひお祈りください。それで、この働きっていうのはですね、神様が開かれた働きなんですね。神様がこの20年以上前からですね、北欧の宣教団体との関わりを開くっていうことをですね、言われてたわけです。それで、非常に不思議なことにね、去年の4月、これはもうすでに、海外選挙の第2ステージに入ってからなんですけれど、東京アンテオキア教会のですね、第7礼拝に突然、ECI の人たちがですね、やってきたんですね。で、我々は何事かと思ってですね、ダダダッとこう、たくさん外国人が入ってきたので、びっくりして呆気に取られてたわけですね。そしたら、その方々が、実は ECI の方々だっていうのが後で分かったんですね。で、イスラエル、ECI っていうのは、イスラエルのためのヨーロッパ連合っていうところですけど、これはこのトマス・サンデールさんが、フィンランド人でヘルシンキでね、オフィスがあるのとともに、EU のね、中心であるベルギーにもオフィスを持っておられるんですね。で、まさに、その、イスラエルのための働きをしている団体わけですね。で、その方々が来られたんですけれど、どうやって来たかっていうと、実は、スウェーデンの宣教団体がですね、この十字架のアンテオケ教会のホームページを見てですね、それをどうやら、トマスさんに教えてですね、そして、それをきっかけに、この第7礼拝にやってきたっていうことですね。だから、日本にはたくさん教会があるんですけれど、しかし、その中で、この神様がね、トマスさんに触れてくださって、そして、迷うことなくですね、直接、この東京アンティオキ教会の礼拝に来られたっていうことなんですね。 非常に特別な神様のね、導きがあるなということを思わされます。それは、何かって言いますと、その来られたことっていうのは非常に重要なことなんですけれど、来られた経緯がね、また辿っていくと非常に面白いわけです。神様がですね、インターネットの働きを進めなさいってこう言われたわけですよね。そして、教会の特徴もちゃんと載せなさいっていうことで、そしてホームページを第二リニューアルして、そして今の原型ができたわけなんですけれど、その時にですね、町田教会もそうですけれど、東京アンという教会でもね、神様が言われて、とにかくこのイスラエルに思いのある教会である。で、教会の特徴をこう、9つぐらい出してたわけですね。癒しの教会とか、賜物の用いる教会とか、孤児に重荷を持ってる教会だとか、で、その中の一つにね、イスラエルに重荷のある教会だっていうふうにこう、出してたわけですね。で、やはりそれがですね、一つの大きなトマスさんの目を引きつけたポイントになったんだと思います。で、もちろん、スウェーデンのね、宣教団体の方がそれを、見られて、そして紹介されたんでしょうけれど、ただ紹介されただけでね、どうですかって言ったら、他にもいろいろあったでしょう。しかし、そこの、デカデカとね、イスラエルに重荷がある国、そしてまた、トップページのところに、イスラエルの写真とかですね、なんかがこう出てくるわけですね。だからやはりその、神様の導きっていうのはすごいなーっていうことを思わされますよね。で、主が言われてる通りにやってる時に、そのポイントの関わりとの、働きをね、神様が進めてくださったっていうのは非常に大きな意味があると私は思ってます。そして、スウェーデンの宣教団体もね、実は、ずっと前から、20年ぐらい前からなんかミッション誌を送ってたそうなんですけれど、その辺どういう経緯で関わりが開かれたかちょっと私も知りませんけど、いずれにしてもですね、その団体においても、こちらの情報を知ってたっていうことはですね、非常にやはりその神様が導いておられたなっていうことを本当に強く思わされます。で、その中でね、まず、行くことになった。だから、主の導きに従ってやってた中で、その関わりが開かれてきたっていうことですね。それとともに、先ほどちょっと言いましたけれど、もう20年も前から、北欧のね、宣教団体との関わりを開くっていうことを、この神様は予言を通して語っておられたわけです。で、私もですね、その頃は、東京アントエキ教会の前身の、国分寺にね、教会があるときそこに行ってたわけですけれど、そこの徹夜祈祷会とか、あるいはミッションの祈祷会だと思いますけれど、北欧の宣教団体との関わりを開くっていうね、予言は確かに、何回か聞いたことがあります。だから確かにそうだったんですね。でも、すっかり、もう何年も動かないのでね、すっかり忘れてたわけですね。ところが、この ECI の方々が来られた時に、はっと思い出して、あ、そういえばこういう予言があったな、っていうことでね、思い出されたわけですね。で、やはりこの神様はね、すべてをご存知なわけです。で、私たちは忘れてしまうかもしれませんけど、しかし神様の計画の中にそれがもうすでにあったということですね。そして時が来た時にその関係が開かれて、そして今回チームがいよいよこのヘルシンキまでね来て、そして奉仕までするようになったということですよね。ですから、その中に何一つ偶然ありませんし、そして神様がそれを開かれてきたわけですから、何かね、この最近の予言では、そのスウェーデンこの北欧の宣教団体との関わりにおいてもね、大きなポイントがあるということを主が語っておられますから、やはり、この中でね、神様が計画しておられることが大きいんじゃないかなということを本当に思わされます。ですからですね、さらに、お祈りしておいていただきたいと思います。そして今日の日曜日のね、礼拝奉仕も、ぜひお祈りください。そして、6時間ぐらい時差がありますから、日本では夕方になってから、向こうの朝の 礼拝になりますけどね。そしてまた夕方に礼拝がありますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。そして、明日はですね、その ECI のトマスさんとのミーティングがありますので、それもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、このヨーロッパっていうのは、とにかくこの終わりの時代の、大きなポイントとなる場所です。反キリストが出てきますし、そしてまた偽キリストも出てくるところですよね。そして、第二のローマ帝国っていうふうにね、聖書が語っているように、終わりの時代の非常に大きな意味合いを示すところであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、そこへ、この神様がね、第二ステージに入ってから、次々と何度も使わされてるっていうこと、そしてまた、その北欧の宣教団体との関わりをも開いてくださったっていうことに大きな意味合いがありますので、ぜひ、その辺のところをですね、見つつ、お祈りしといていただきたいと思います。それで、チームはですね、水曜日の、日本だ、水曜日の朝ですかね、帰国しますので、そのためにもお祈りください。それではですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日は、創世記の12章からお読みしました。ここは、このアブラハムのね、証明のところで非常に有名なところですけれど、この1節から3節までありますけれど、ここはですね、アブラムが、神様に語られた、ところです。1節にその父はアブラムに仰せられたって書いてありますよね。そして、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。この命令形で言ってるわけですね。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。こういうふうにこう神様は言われたわけです。で、この時にですね、私が示す地へ行きなさいっていう形でね、神様は命令されたわけです。そうすれば、こうこうこうこうなるっていうふうにね、神様が言われたわけです。で、一つはですね、その条件があるわけですね。この従うっていうこと。それは、行きなさいっていうことを言ったときに、その後に書かれてる2章、2節3節に書かれたことが成就するっていうふうに書かれてるわけです。で、そのことをね、私たちは知っておく必要があります。そして、この語られたところをよく見てみると、祝福し、あなたを祝福し、あなたの名は祝福となるとかですね、祝福っていう言葉がなんと何度も出てきてですね、5回も出てくるわけですね。で、アブラムはこの時に確かに、従ったわけですね。4節にあるように、アブラムは主がお告げになった通りに出かけたって書いてあります。だから言われた通りに出かけたわけなんですけれど、しかしですね、その祝福となる、だから従う時に祝福となるっていうことをこの神様に語られて、で、アブラハムはやはり、悩んだと思います。でもですね、その時にやはりその神様の言葉、そして神様が言われる祝福、これがいかに大きいかっていうことをですね、アブラムは知ってたんでしょうね。そこらのこの祝福とは違う。本当の神様が言っておられる祝福っていうのはね、全く違うもんであるっていうことをね、知ってたんですね、霊的に。ですから、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいって言った時に、すぐにですね、主がお告げになった通りに出かけたって書いてあるんですね。それに応答していったわけです。で、その約束を信じたわけです。あなたは祝福される、祝福となるとかですね、その約束を信じて、そして、行動していったわけです。神の言葉に応答したんです。 で、これが、この非常に重要なわけですよね。そして、それとともに、このアブラムっていうのは、その神の言葉を信じるということに関してもですね、非常に、その信じたことが義とされるって、義とされたって書かれています。例えば、この創世記の15章の、15章の5節見てください。ここにこう書いてあります。そして、彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたって書いてあるんですね。で、今、東京とかね、この横浜とか、この辺に住んでるとですね、星の数を数えろって言ってもなんか、簡単に数えられちゃう場合がありますよね。で、周りが明るくなってるので、本当にこの六等星とかね、そういったものも見えなくなっちゃってるからです。しかしですね、東京ではそんなに数は、数えられるかもしれませんけど、山へ行ったりですね、あるいは人のいない真っ暗なところへ行くとですね、で、空がね、青空っていうか澄んでないと、あれですけど、もうそれこそね、本当にたくさんの星があるっていうことをね、私たちは、見ることができます。で、私もその、山へ行った時とか、あるいは、このアメリカでね、この周りが暗いところでですね、空を見た時に、もう本当にこう、なんか、日本だったら天の川と言われそうなのがね、もう全面に広がってるような感じのね、星がもう、すんごいたくさんありましたよね。で、このアブラムの時っていうのは、夜そんなに周りは明るくありませんから、当然そういったね、もう無数の星をアブラムは見たんだと思います。そして、その時に、この神様が言われたのは、星を数えることができるなら、それを数えなさい。そして、あなたの子孫はこのようになる。だから、アブラムはこの時、まだ子供もいなかったんですけれど、しかし、あなたの子孫はこのようになるってですね、もう数えきれないほどなるっていうことをね、約束を与えてくださったんですね。そして、アブラムはですね、その言葉を信じたわけです。あなたの子孫はこのようになる。このようになるっていうのはもちろん空の星の数に、ね、なるって言ったわけですね。もう人間的に見たらとても考えられないことですよね。でもですね、神様が言われたこと、それをそのまま信じたんです。そしてそれを神様は、良しとされて義としたって書いてあるんですね。義と認められたって書いてあります。だから、その信じたっていうことがね、非常に、重要なことであったっていうことをね、私たちは知ることができます。で、アブラハムはですね、信仰の父として、聖書に書かれていますけれど、だから、聖書の父として描かれているっていうことはどういうことかっていうと、これは信仰者のね、模範として、書かれているわけで、そして、聖書を通してですね、神様は私たちにその、模範的な歩みっていうものをこう教えてくださってるわけです。アブラハムを通して。で、その信仰の父と言われるアブラハムがどういう歩み方をしてたかっていうのを私たちは学ぶときに、確かにそれを通して私たちが神の技を見る大きなポイントになるっていうことを知るわけなんですね。で、その大きなポイントは何だったか。そのアブラハムのね、その歩みの何が大きなポイントであったかっていうことをちょっと見ていきたいと思いますけれど、ここを見てきたところでね、まず、そのアブラムはですね、神の声を聞いたわけです。神の声をですね、先ほどの12章に、主はアブラムに仰せられた、この神の声を聞いたわけですね。で、そして、 神様は言われたことを信じたんです。そのまま、約束を信じましたし、こうなる、こうなる、祝福されるって言った時に信じて、また子孫がね、星のようになるって言って、星の数のようになるって言われて、それをそのまま信じたんです。神の言葉を信じたんです。主が語られたことを信じたんです。そして、それに対して、アブラムはどうしたか。アブラムは主がお告げになった通り出かけたって書いてあるように、そのまま、この神様が言われたことを信じて、それに応答したっていうこと。つまり、従ったっていうことですよね。で、その三つが大きなポイントとなっていきます。そして、まずこの神の言葉を聞くっていうことですけれど、私たちにとってね、神様の言葉を聞くっていうのは、聖書を通して、神様の言葉を聞くことができます。聖書を読んでいるときに、その言葉っていうのは神の言葉ですから、その中から、こう迫ってくる言葉があるときがあるわけですね。で、それは一つの語りかけです。だからそういったものをないがしろにしてはいけないということですね。そして、また、私たちの教会では予言を用いています。で、予言も吟味されたものは神の言葉ですから、それを通して語りかけを受けることができるわけです。そして、この世界においてですね、何一つ偶然はありません。神様が全てを治めておられ、神様が支配しておられますから、何一つ偶然はないんですね。ですから、この周りに起こる事柄、一つ一つにおいても、その神の許しの中でそれが起きているわけです。またそれを通しての語りかけっていうのもあるわけですね。例えば、この前私はですね、このね、なんていうんですかね、こけてしまったんですね。歩いてる時とちょっと走ってる時に。で、2回こけたわけです。で、なんでこけたかっていうと、非常にそのこけた原因が分かんなかったんですね、私も。で、1回目こけた時は、こけたっていう、転んだっていうんですかね、普通の言葉。で、実はですね、2回目に判明したんですけれど、靴の紐が、溶けてたんですね。そして、走ってる時にその溶けた靴の紐を、右の靴の紐が溶けてて、そして左の、足でそれを踏んだがゆえに、右足がその先出ることができなくなって、そして、膝から落ちてですね。そして、その時はちょっと2回目走ってたんで、走って階段をちょっと降りかけてたんですね、ダウン。そしたらその膝から落ちてですね、先に行けませんからね、踏まれちゃって。で、膝から落ちて、そして、変な格好になったので、左足の足首がですね、それで捻挫してしまったんですね。で、二回も続けてね、同じことが起こるっていうのは、やはりそこに語りかけがあるわけですね。それで、今回ですね、靴のある紐がちょっと危ないっていうことでね。それで、今回の派遣はですね、靴の紐のない靴で行くことにしました。ですから、そういった事柄一つ一つにおいてもね、神様の語りかけがあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それが後で別に変わんないんじゃないかっていうかもしれませんけれど、しかし、それはね、神様が見せてくださっていることだっていうことをね、私たちは知ることができます。それを無視していると本当にひどいことになったりする場合があるわけですね。で、1回目の時は確かに私は全然気づかなくて、理由も原因も分かんなかったんですけど、2回目やって、あ、そうだっていうことでね。そして、ちょっと妻と祈った時に、やはりその、紐がね、すぐほどける紐の靴はやめた方がいいということになって、そういう結論に達したわけですね。で、特にこの、海外宣教の働きというのは神の働きで、ポイントが大きいと敵の攻撃もいろいろ強いです。ですから、いろんなところで、その逆アタックとかね、そういうのも出てくるわけですね。ですから、 注意深くしておくっていうのは非常に重要なんですね。あるいは、例えば、今日私がここでメッセージしてますけれど、ここでメッセージしてこれを語っていることにも意味があるわけですね。ですからそれを通して語りかけを受ける人もいるわけです。何一つね、偶然はないわけですから。ですから、いろんなところに神様がですね、語りかけを置いてくださってるんです。語ってくださってるんです。しかしですね、多くの人たちっていうのはその神様の語りかけを全然聞いてなかったり、あるいは気づいてなかったり、この気づいてても、あまり、重要視しない、そういうふうになってしまうわけですね。そうするとですね、結局、アブラハムの、信仰者のアブラハムのような歩みができなくなってしまうわけですね。で、これは基本的なとこです。神様の声を聞いていく。で、その聞くときにですね、非常に重要なのが何かっていうと、祈っているっていうことなんですね。その神様の語りかけにどれだけ敏感になれるかどうかっていうのは祈りに関係してきます。で、例えばですね、皆さんも、例えば学生時代の友達とか昔の友達がいるんじゃないかと思います。しかしですね、おそらく何年も会ってなくて、久しぶりに会ったらですね、随分変わってて、昔の感じで話してもですね、なんか通じないことがあったりする場合っていうのはよくあると思います。私もですね、大学時代の親友とね、ずっとこう、卒業してしばらくは一緒にやってましたけど、結婚してからね、ほとんど会わなくなっちゃったわけですね。そして何年かぶりに久しぶりに会ったらですね、昔は一緒にもう毎日のようにこう会っていろんなことを話したりしてたので、もう相手が何考えてるかっていうのがわかるわけですね。ところが、全く交わりがなくなってると、いつの間にかもう全然考え方も変わっちゃってて、そして、昔だったらこうだったのになとか思うのがですね、全然違ってたりするわけです。で、それは、いつもこう交わってると相手がわかるわけです。でも交わってないとわかんなくなっちゃう。これはですね、神様との関係においても非常に大きなポイントになります。だから私たちがいつも神様と交わってるんであれば、神様の声はわかりやすい。聞きやすい。神様が何をやろうとしておられるか、そして神様が何を語っておられるかっていうのがわかりやすくなるわけです。しかし、交わりがないと、神様が一体何をしようとされてるかっていうのが全くわかんなくなっちゃうわけですね。だから聞くことっていうのはそこからもうできなくなってしまいます。だから、聞くときに、祈りっていうのはね、非常に重要だっていうことを、ぜひ、捉えておいていただきたいと思います。で、祈りがあるかないかっていうのはね、非常に重要なんですね。そして、聖書には絶えず祈りなさい。あるいは、この絶えず祈りなさいっていうのは、まあ、威厳を通しても祈れますし、そしてまた、まあ、一日中祈るっていうのはちょっと難しいかもしれませんけど、しかし、いつも祈ってるっていうことは、つまり、神様と交わってなさいっていうことを言ってるわけですね。で、それは、やはり、神様の声を聞く一つの大きなポイントだからです。だから、言葉の祈りはね、なかなか座って祈る時間というのは少ないかもしれませんけど、威厳で祈るとかね、そういうことを通して、神様と交わってるっていうのは非常に重要です。それから聖書、祈りと聖書ですよね。聖書も、読んでるっていうのは神様と交わってる一つの大きなポイントになります。ですから、そういったことを通して神様の言葉がどんどんどんどん聞けるようになっていくっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。もちろん、語られたかどうかっていうのは確認が必要です。その霊的なものっていうのはね、必ず見分けていかなきゃいけないわけですね。そして、精霊の働きが強くなってくると、敵の働きも強くなってくる。だからこそ余計に正しく見分けなきゃいけないっていうことが出てくるわけです。しかし、本当に神様から来たっていうことがですね、明確になるんであれば、その言葉を 信じるっていうのは非常に重要ですよね。そして神の言葉を受けたら、この信じてそれを握るわけです。で、途中で離さないっていうことです。で、例えばそのアブラムにおいてもですね、私が示す地へ行きなさいって言ってもですね、例えば、こういう祝福があるっていうことを、神様は約束されたわけですけど、途中でね、やめてしまっては、その成就を見なかったでしょう。例えば、新約聖書にペテロの話が出てきますね。ペテロは、このガリラヤ湖でね、水上歩行したことがある人です。で、その時にですね、ペテロは、イエス様が来なさいって言われて、神の言葉を信じて、そして船から一歩踏み出して、この湖の上を歩き始めたわけです。その時、神様の言葉を信じて動いた時に、主の奇跡がそこで表されて、水の上を歩いてたわけなんですね。でも、そのちょっと後に、沈みかけちゃったわけです。なんででしょうか？ペテロはですね、その時風が怖くなったって書いてありますね。だから波も高くなったんでしょうね。だから、それが怖くなったって書いてありますね。そして怖くなって神の言葉を忘れてしまった。神様が約束してくださった、いらっしゃ、来なさいっていう言葉を忘れて現実の方に行って恐れを生じてしまったわけです。本当にこれ、もう大丈夫かな、こんな風が吹いてきてるのに、こんな歩けてるの大丈夫かなとかですね、こんな波が高いのにどうしようとか心配したりしたわけですね。そして、その立場になっちゃった時にペテロは沈み始めたんです。なぜか神の言葉を握り続けられなかったからです。で、私たちの歩みの中においても、その神様がせっかく語ってくださってるのに、周りの状況、そしていろいろそれをですね、心配したり恐れたりして、そちらが中心になってしまうと、神様の御業を見ることができなくなってしまうということですね。で、これは非常に重要です。例えば、周りの状況に私たちっていうのは、揺るがされやすいです。しかし、その揺るがされてはならないということですね。で、私たちの教会は予言を用いています。で、予言を用いるときに、聖書にはね、予言は熱心に求めなさいって書いてあるんです。求めるべきなんです。しかしですね、多くの人たちは予言って聞くとですね、怪しいなとかね、そういうふうに言ってくるわけですね。そして、この予言なんて使ってると他の人は何て言うか分かんない、なんか非難されて、みんなから煙たがられたり無視されたりするんじゃないかとか言ってですね、予言をやらなくなってしまったら、そしたらこの神様の働きは見れなくなっちゃうわけです。で、今までも予言を通して素晴らしい神様の働きを見てきたんですけれど、そういった言葉に、確かにいろいろありました。しかし、ひるむことなく使い続けてきたわけです。そしてその中で、神の技が表されてきたわけですよね。で、感謝することでもそうです。で、感謝、すべてのことについて感謝しなさいってこう言ってるとですね、いろんなことを言う人がいるわけです。気休めだとかね、そういうふうに言う人たちもいるわけですね。でも、それを、そっちに、その言われることが恐れ怖くなってですね、なんかまたそんなこと言われそうだとかね、何言われるかわかんない、ちょっと、どうなるかわかんない、そういうふうに言って、感謝をやめてしまったら、素晴らしい感謝の通しての恵みとか技を私たちは見れなくなってしまうってことです。で、感謝の教えっていうのはね、聖書に書かれていることです。すべてのことについて感謝しなさい。で、そちら側に立つべきなんです。この言葉を信じて握り、そして離さないのです。周りを気にして、 あるいは、その周りの状況で、その言葉を話してしまうときに、私たちは、その神様からの素晴らしい祝福を自分の方から捨ててしまうことになるわけです。ですから、私たちはですね、その周りの状況、あるいは、いつまで経っても、どうもならないとかですね、そういったことに惑わされることがないようにしなきゃいけないんですね。状況に揺るがされてはいけないんです。そして、心配したり怖がったりするときに、この神の技を見なくなってしまう。しかし、握り続けるときにですね、次々とその神の技を私たちは見ていくことができるわけです。感謝の証にしても、もう次々と出てきています。で、この感謝することを通してですね、いろんなこの逆転劇が表されたのを私たちは見てきているんです。その後ろに神様がおられるからです。聖書通りやって神様の言葉を信じ、そしてそれを握り、それを実践していくときに、確かにその後ろに神様の計画が表され、神の栄光が表されるからなんです。私たちはそれを見ていくべきなんですね。なぜなら神様はそれを計画しておられるからです。そして、3番目の、従う、この従うっていうことですね。アブラムは主が仰せ、お告げになった通りに出かけたって書いてありましたね。で、語られていることには従っていくんです。語られたことには従うんです。で、それは自分が納得できるか納得できないかとは関係ないんです。で、自分はこうだと決めていたら従えなくなっちゃいます。どういうことかっていうと、この部分は従えるけど、この部分に関してはどうも従えない。そういうふうに思う方っていうのは多いんです。神様に仕えたい。そして神様のために働きたい。しかし自分のこの部分だけはちょっと従えないな。こういうふうにですね、条件を自分で勝手につけてる場合、その時にですね、この従えなくなっちゃうんですね。そうすると、この語られてるのに何もしないことになっちゃうんです。これはですね、もったいないですよね。なぜなら、この従うっていうことは何かっていうと、神の計画のうちを歩むっていうことを意味してるわけです。ですから、神の計画のうちを歩むっていうのは、私たちにとって神様が最善をなそうとしてくださってるっていうことなんです。で、その中で神様が働いてくださるわけですね。ですから、この最善を、の道を歩むんであれば、この神の計画のうちを歩む必要があります。で、それはですね、この語られた事柄に関してね、自分は、それに関してそんなことできないとかですね、それはちょっとっていうね、そういうことがあるでしょう。しかし、いいんです。できなくても。なぜなら、神様が、私たちが神様の計画のうちを歩むんであれば、その後ろに神様がおられて、神様が働いてくださるからです。自分の力がなかったとしても、神様が従うんであれば、その神様が働いてくださるっていうことをね、それをぜひ信じていただきたいんですね。で、従うっていうことに関して、もちろん神様の言葉を受け取って従うっていうのも必要ですし、それから聖書に書かれている事柄を従っていくというのも重要です。例えば、この罪に関しては悔い改めておく。一つ一つですね。そして、すべてのことについて感謝するというのも、これは従っていくときに神様は益としてくださるわけですから、やっていく必要があるわけですね。では聖書に書かれていることをやっておく。信仰を持ってですね。信仰の対応をとっていくわけです。そして、言われたんであれば、やる。で、自分の力じゃない。神様が働かれるっていう信仰に立っていただきたいんですね。で、この前、感謝と賛美とリバイバルキャンプでマーリンさんのセミナーを受けましたけれど、その時にマーリンさんがね、証ししてくださいました。ロイズのね、保険会社の役員の前に、出てですね、お話をすることになったと。 それで、こう話を、メッセージをしたわけですね。ところが、非常に固い役員でですね、このメッセージをしても全然反応がない。ブスーッとした顔ですね。偉そうにこう座ってるだけ。全世界から集まってきた役員でね、みんなお金持ちで、そして、まあそんな話なんか聞きたくもないと思ってたのかもしれませんね。で、面白い話をしても全く反応もない。ブスッとしてる。そして、神様に聞いたらですね、Sing for them。彼らのために歌いなさいってこう言われたわけですね。そして、God is working for my good ってこう歌ったわけですね。ところがそれでも反応がない。で、自分のいつもやってるようにやりなさいってこう言われてですね。で、神様に従った時に、いつもやってるようにね、God is working for my good, for my good, for my good ってですね、踊りながらこうやったわけですね。ほんで、もう、あっけに取られてですね、確かにその役員たちも、苦笑した人もいるみたいですけれど、その時に神様が働かれたんです。従った時に。一般の人から見たらバカみたいに見えたでしょうね。しかし、そこに主が働かれて、その責任者の人に働いてくださって、そして、その時にですね、獄中からの賛美をね、世界中のあれに配るって言って、そういうふうな話になったわけなんですね。思いがけない形で発展するんです、話が。なぜなら、神様が働いてくださるからです。神様に従うんであれば、神様は責任を持って働いてくださるわけです。だから、私たちは、その時に、本当に従っていく時に自分では心配するかもしれません。しかしですね、神様の道を歩んでいくときに最善がなされるということをね、覚えておいていただきたいんですね。で、私が神戸にいるときに、預言者がこうスタートしなさいってこう言われたわけですね。で、神戸はね、どちらかといえばこの精霊の働きに関して反対的な、教団が、占めてる、ね、そういうところだったんですね。でもなんか、とにかく、やりなさいってこう言われたわけですね。で、どうやってやるんですかって聞いたら、クリスチャンブックストアにね、案内を置きなさい。置いてもらいなさいってこう言われたわけです。クリスチャンブックストア、そんなこの硬いところで、ね、置いてくれるはずないでしょうってこう思ったわけですね。でも主が言われたので、とにかく、まあ、我々はね、何の力もないけど、主が言われたなら行こうって言ってですね、そして、そのクリスチャンブックストアに、広告をね、貼り出してもらうことにしました。で、その時はまだ教会員なんて全然いなかったわけですね。でもですね、やれっていうのでやり出したわけです。そして、行ったらですね、貼り出させてくださった。そしたら不思議ですね、本当に。その次の週からですね、その広告を見たとか言ってですね、お二人の方が来られたんですね。そして、その預言者学校にですね、次々とこう人が集まってきました。で、私は主をあがめましたね。で、私たちにはそんな力何もないんですけれど、主が言われた通りにやるときに、主は働いてくださる。で、これはですね、やはりその、神の言葉を信じ、そして、言われたことはやっておく。で、その時に確かに神様が働いてくださるということです。で、私たちはですね、自分の思いとか、自分の施策、自分の考え、そこにこだわりすぎるんです。で、自分の常識にはまってしまうんです。でも、信仰と常識は、これは、ぶつかります。で、あるいは理論的に考えてはダメなんですね。もう語られたらそのままやるっていうことです。で、私たちは、切り替えていかなきゃいけないんです。私たちの施策を、私たちの思いを、神の思いに切り替える必要があるんです。施策を切り替えるときに、私たちはその働きをすることができるわけですね。で、ナーマンも、ヨルダン川に入って、そんなんで、 私の病気が癒されるなんてバカバカしいって言ってですね、帰ろうとしちゃったわけです。しかしですね、部下があまりにもいいのでね、そして意識を切り替えて、じゃあ入ろうって言って、七度そこに入ったら完全に癒されてしまったわけです。で、理論的ではないんです。常識的な考えではないんです。信仰っていうのは神様の言葉がポイントなんです。で、これはですね、この神の言葉がかどうかっていうのが大きなポイントだっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして信仰は理論ではない。信仰は常識とは関係ない。そして神の言葉が唯一のこの信頼できるポイントだっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちがこの信仰の、父である、アブラムのね、歩み、この模範の歩み方をしていくときに、確かに私たちはですね、さまざまな神様の素晴らしい御業を見ていき、そして多くの祝福を受けていくことができるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様の与えてくださる祝福っていうのは、そこらの祝福とは違う。そして圧倒的な勝利が表されるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が本当にあなたに、この聞き、そしてまた信じ従っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。私たちの思いを神の施策に変えてくださり、あなたの栄光を見ていくことができますようにお願いいたします。この中に、その神の言葉なんか信じられないと思ってですね、このちょっと否定的な思いになっている方がおられますが、その方に主が言われます。素直にこの私の言葉を信じなさい。またそれを成しなさいと主が言います。その時に確かに動きが出てくると主が言います。また、いろいろな形でこの信仰が試されている方がおられますが、その方に主は言われます。私の言葉にさらに立って見続けなさいと主は言われます。この、いろいろこう周りの事柄によって、惑わされるがゆえに、この揺るがされていますが、しかし私の言葉に立ち続け、また告白していくときに、私の勝利を見ていくと主は言われます。癒しのためにお祈りします。罪があると祈りが聞かれない場合があります。それゆえ、最初にですね、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天父様、あなたの豊かな恵みを感謝いたします。あなたが癒し主であられ、またあなたがこの一人一人を癒してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今この癒しの霊を注ぎ、あなたの深い御臨在で満たしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ多くの御業を表し、あなたの栄光が豊かに表されるようにしてください。イエスキリストの御名によってこの病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって一人一人の精神、また肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、それよ。この中に、この風邪のような症状でちょっとこのだるくて熱っぽい方がおります。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの喉がちょっとガラガラする方がおります。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、だるいなと思っている方がおられますけれど、この霊的なこの圧迫でちょっとだるいような感じになっている方がおられます。その方に主が言われます。この予言を語り、また異言で祈っていきなさいと主が言われます。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを示す。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。